暖かくなってまいりました。袴田です。今日はサードクラスの中でも5本の指に入るというマニアックさ、需要はなかったけど聴いてほしい曲があるんだ。結構押し押しのムードを醸し出してる曲なんだけど、あんまり聞かれてません。この機会に聴いてほしいなということで改めて取り上げております。ですから皆さん、この曲これから好きになってください。いろんなエピソード語ってます。聞いてください。第45回始めたいと思います。
サードクラス袴田拓のたらこたらふく食っちまったよ。
サードクラス袴田拓です。
アシスタントの後藤遥です。サードクラス袴田拓のたらこたらふく食っちまったよ、今回もお届けいたします。今回はこちらのコーナーです。
袴田全曲解説。
はい、このコーナーはサードクラスや袴田拓ソロの楽曲について袴田拓が解説していくというコーナーです。さあ、今回取り上げる楽曲は何でしょうか。
サードクラスの繁栄というアルバムからベビーシッターでよろしいでしょうか。最初ベビーシッターブルーなんて言ってたんですけどもね、ベビーシッターっていうタイトルでしたっけね。
そうですね、最終的なクレジットではベビーシッターというタイトルになってます。そうですね、
ベビーシッターブルーって最初言ってたんですけど、
うん、
ベビーシッターのブルーですね、気持ちのブルーですね、
うん、
でも省いたんですね、最後ね、最終的にはね。
ああ、まあ内容的にはそういう
内容ですね。はい、
はい、このベビーシッターが収録されているのは2000年に発表されたサードクラスのセカンドアルバム繁栄というアルバムに入っている曲ですね。
はい、
このアルバムは生演奏のバンドサウンドによる曲と打ち込みプログラミングを主体にした曲という2パターン、大きく分けると2パターンに分けられるっていうふうに前袴田さんが言ってたんですけど、
はい、
この曲はその後者の方、
はいはい、
打ち込みを主体とした楽曲ですね。
はい、はい
はいはい、
これは打ち込み僕そんなできると言ってもまあ雑な打ち込みなんですよね。雑な打ち込みというのはまあ割とまあ繊細な打ち込みまではできるタイプじゃないと、性格的にね。
はあ、
それでまあざっくりと打ち込んだものを大塚弥生さんが、
はい、
キーボードのね、
キーボードの大塚さんが
打ち込んでいただきまして、それに歌を乗せたって感じですけども。
あ、じゃあこの曲は原案みたいなのは袴田さんが打ち込んだものがあった。
そうですね、ざっくりとして打ち込んで、まあもちろん作詞作曲もしてるんですけども、
袴田さんがね、
はいはい、でまあ自分の打ち込みじゃない方向でいきたいなっていうね、そういう感じで、大塚さんがそのテクノとかそっちの音響とかの方もいけるんで、
うん、
まあサードクラスで、まあ、初めてこう、まあ、今も聞きましたけどちょっと音響っぽいニュアンスのものが初めて出てきたって感じですかね。
ああ、うん、このアルバム以前にはなかったニュアンス。
そう、多少はあるんですけど、例えばファーストアルバムの名場面の打ち込みだったりとか、シーパラダイスの打ち、あ、シーパラダイスはまあ僕の色が強いけど、まあファーストアルバムの名場面のドラムの打ち込みなんかはちょっとそういうニュアンスありますね。ただまあ本格的にこう全部のアレンジを 大塚さんがやってちょっと音響っぽく仕上げたのはこれサードクラス初めてなのかな。
この曲はそういう方向性でいきたいっていうのは袴田さんからの。
そうですね、まあ何回も言うようにファーストで失敗したので、あ、まあ新しい挑戦をしたいということで、うん、ちょっとこういろんなタイプの曲をとにかく揃えたかったんで、
あ、
でまあ、 せっかく大塚さんがまあ打ち込みうまいんで、
うん、
でまあ当時ね、僕ね、リクエストとしてはですね、
はい、
プラムっていうバンドがあったんですよ、
うん、
半分打ち込みで半分バンドサウンドみたいなバンドなんですけども、
うん、
今現代にもプラムっていうバンドがあるらしいんですけど、それとは違う90年代にプラムっていうバンドがあったんですよ。
ああ、別のバンドで、はいはい、
そのプラムがの感じでいきたいなっていうことを伝えまして、
うん、
それで見事にそのニュアンスはちょっと受け取ってるんじゃないかなっていうことですね。
なんか失礼な表現になってしまったら申し訳ないんですけど、
うん、どんどん言ってください。
僕はスーパーファミコン育ち、
はいはいはいはい、
スーパーファミコンのゲームをたくさんやって育ってきたんですけど、そのゲームのサウンドをちょっと彷彿とさせるようなニュアンスを感じたんですけど、これはその2000年当時としてはどういう風な、なんていうの、当時のニュアンスなのか、レトロというのとはちょっと違うんですけど、そういうものをちょっと感じたんですけど、個人的には、
はいはいはいはいはい、
これは当時としてはどういうニュアンスだったのかなって。
当時のニュアンスもクソもないですね。はっきり言いますと浮いてました。
あ、
もうこういうことやってる人いなかったですからね。
はははは、
もうだからどっからこんなことになってんのって、もうまた責められまくりですねもう歌詞から何から、もうサウンドから、もうどうなってんのあんたたちみたいな
責められまくりって、それはどの筋から。
だから聞いた人がもう訳が分かんないって、もうなんかもう世界が分からないとか、なんだとかかんだとか。でもね、これで面白い話があってですね、
はい、
なんとスタッフの池田さんですね、
サードクラスのスタッフの、はいはい、
池田さんとかですね、
はい、
あとの後にメンバーになる篠田くんとかですね、
はいはい、ベースの、はい、
この曲が大好きでですね、
はあ、
それで加入したと言っても過言ではない、スタッフもやってくれたり加入したりですね、
はいはい、
まあ基本的に篠田くんはこのアルバムにちょっと、うん、まあ言い方ちょっと自慢っぽくなっちゃいますけど、
うん、
惚れ込んで入ってくれたんですよ。
うーん、
それがなかったら入んなかったんですね、このアルバムがなかったら。で篠田くんはだからそれでこの曲に関してはもう非常に素晴らしいということで、
はあ、
これ
その歌詞についても責められまくりだったっていう話が今出ましたけど、
責められまくりっていうかですね、うん、こうやっぱりわけのわからないものっていうのはですね、
うん、
やっぱりとりあえず否定するんですね。理解ができないですから。
それは聞いた人が、
聞いた人がね、
聞いた人の多くがというか、
多くがですね、
う
ーん、何あれみたいな感じで。
まあ特にこの曲は、まあ、曲調といい歌詞といい、ちょっとこう世にも奇妙な物語みたいな。
そうですね、
ミステリーっぽい感じですよね。
ミステリーですね、このコード感とかねコード感のミステリー感はやっぱり、まあ、僕もリクエストしたのはありますけども、
うん、
ある程度コードの筋は作ってましたけども、
うん、
まあ大塚弥生ワールドもかなり入ってますね、うんうん、ちょっとディミニッシュ的なやつも入ってるし、
あ、
ワンコードでありながらもちょっとこう不穏な感じといいますか、
は
い
は
い、
うん、
でメロディーも割とワンコードものって言っていいんじゃないですかね。
そうですよね、うん、しばらくコード動かないですよね、これ、
それでメロディーを操るってことですね、
うんうんうんうん、
ですから、まあ本当に何が起こってるのっていう感じ、ミュージシャン筋からもそういう捉え方ですね。
これそれは狙っていってそうなったんですか。
そうです、もちろん、
あ、
こっちはそういう部分では狙っていきますから、
うんうんうん、
やっぱりそのプラムっていうバンドの影響は大きいですね。
はあ、それはその、うん、サウンド的な質感だけじゃなくて、
質感も含めですね、
そういう曲調も、
曲調はちょっとまあ違うとは言えば違うんですけども、なんかニュアンスはちょっと似てるところはあると思います。でまあね、これなんでこうファミコンっぽくなったかっていうとですね、
うん、
正直言いますとですね、
はい、
カシオトーンの音源のでやってるんですよ、全部打ち込みの音源が。ですから何を言いたいかというと、ミディっていうのがあるじゃないですか当時、
はいはい、
ミディで全部カシオトーンの音をミディで出したからこういう音質になってるんですよ。だからファミコンっぽいっていうのは今スーファミ、スーファミに近いのかな。
僕はスーファミっぽいなと感じました。はい、
でもちょっとね、そのローファイブームの延長としては、
うん、
キーボードを、そういうチープなキーボードを使っての打ち込みの世界のサウンドもその頃ありました。
あ、
そのスーファミ的というニュアンスで言えば、
うん、
そういうちょっと海外にそういうローファイなバンドとかがいた時代でもあります。
うんうんうん
うん、ちょっと今じゃあ、あのうちらでプラム聞いてみましょう。
あ、
それで2人で今聞いてみますんで、
はいはい、
そしてそこから2人で話し始めましょう。
はい
はい、
はい、プラム聞きました。
PRAM ですね。
そうですね、あの、果物のプラムかと思ったら違うんですね。
どういう意味でした？
ウバグルマ、
ウバグルマ
かな、
うん、だからあの果物のプラムっていうバンドはいっぱいあるのかもしれないですけど、
うん、
ウバグルマはないんじゃないかな。 どうなのかな。
そうかも、
うん、うん、90年代にちょっと実験的なポップスをやってたっていう感じですね。
なんかいかにも袴田さんが好きそうな、
いかにも好きそう
感じがしました。
というかまあ弥生さんの方が入れ込んでたような気がしますね、
うん、
当時ね、もっと僕より理解深かったんじゃないかな。ニュアンスはね、なんかなんとなく伝わってくるものがありましたね今ね、
うん、
ただまあ大塚弥生さんは大塚弥生さんっていう感じでも、あ、確実にな
ん
か全然パクリとかじゃなくて、
うんうんうん、
っていうのを今発見しましたね、
うんうん、
で僕も今ちょっと新たな発見がありましたね、
うん
うん、まあそんな感じでちょっとまあこの時もこのプラム自体もね、
うん、
浮いてるような世界ですから
浮いてるところから
浮いてる、さらに影響を受けてるわけですから、
うん
うんうんうん、もううん、そういう感じですよね。で今ちょっと聞きましたけど、すごい高度感でしたね今プラムはね。
ああ、
うん、なんかありえない感じでしたね。
まあ、そういうニュアンスもこう多少反映されてるような感じですかね。
まあ僕の曲はまあ分かりやすいんですけど、うん、プラムは全然もっと複雑でしたね。だから僕の曲をなんかこうちょっとそういうニュアンスにアレンジしたっていうのは伝わってきましたね。
これは歌詞のことも聞いていいですか？
はいはいはい。
これはどういうところから着想を得た内容なんでしょうか？
これ高校時代の感じともちょっと近いですよね。それを発展させたような歌詞でもありますよね。
あ、
ベビーシッターの苦悩みたいなものですよねどういうことと戦っているのかっていう、ベビーシッターが
そういうことを想像して。
そうですね、
あ、
ええ、ベビーシッターっていうのはだからすごくね、なんかこうよしよしよしみたいな世界まあ明るく考えるとよしよしよし可愛いねっていう、明るく考えるとそうなんですけどやっぱ暗く考えると相当大変な仕事だなと、ベビーシッターなんて、人の子供をね、
うん、
扱って、
うん、
で面倒見て、でご飯やったりとか、美味しくないだのなんだの言ったりとかするわけじゃないですか多分。子供が口に合わないとか泣いたりわめいたりするわけじゃないですか、
はい、
そういうニュアンスですね
朝からもう水道水、何度聞いても水道水、
そうなんですよ。だから子供って口癖があるじゃないですか。
これはその子供の口癖が、
ええ、
水道水っていう単語しか言わない。
言わないんですよ。だからそれで
そん
だから水道水っていうことを覚えるわけですね。子供がまず水道水って単語を覚える、
はい、
そうすると繰り返すじゃないですか子供は、
うん、
じゃあ水道水水道水水道水って言うんですよ子供って。
はい、
で覚えた単語言いたいから、
うん、
それしか言わないわけですね。
はい、
そしたらベビーシッターどうしますか。困っちゃいますね。もう本当に困っちゃいますから、水道水しか言わないんだよねっつって、
うん、
どうしたらいいのって。食べたいもの言わなくて水道水水道水って言うから水とりあえずであげてるけども、それであの水あげてるだけでいいのかしらって。
ああ
水道水って言ってるけど、うん、っていうところから始まってますね。
はあ、
ですからまああの水道水水道水ってまあ言うわけですね。
もう導入からしてそこが導入ですからね。朝からもう水道水。ミステリーの世界ですよね。
そうなんですよ。だから、うん、
ミステリーというか、
まあ、なんつうんですかね、
シュールというか、
シュールっていうかね、
不条理というか、
不条理っていうか、うん、まあで3個としか覚えないのよって書いてると思うんですけど、多分
はいはい、うん、そうです、
うん、で3個とぐらいじゃないですか子供って。それを使い回すんですよね、
うん、
その中に水道水っていうのがあって
まあ大体ね、なんか、うん、ママとか、
ママとかパパとか水道水とか、
うんうん、ああそういう、
うん、
子供を預かるベビーシッター。
そうですね。だから大変なんで、大変だよなっつってね、やっぱそういう曲もあっていいんじゃないかなと思ったんですよ、
うん、
だからそういうことを歌ってる人いないと思ったんですよ、
うん、いないでしょうね。
だからさっきもうわけわかんないっていうのは当たり前なんですよ。もう歌詞からもそうだし、曲もこれでしょ。でワンコードで行くわけですから、それでムトゥさんのソロがテレレレレレテレレレレテレレレって、そこはだからちょっと明るめになんかこうちょっとハッピーなことがあったんでしょうね。あ、
そうですね、
ベビーシッターにね、ハッピーなことが訪れた時ですね。
あ、そこは歌詞では表現されてないけど、
されてないけど、テレテレテレテレレレテレテレテレテレテレテレテレテレテ、ちょっとディズニーですね、その辺。やっぱりそのまあそのまあそれ私打ち込んだフレーズなんですけども、やっぱちょっとディズニー意識しましてね、でハッピーになった感情をディズニー調にやっぱやりましてね、そこでテレレレレテレレレってムトゥさんもね、わけが分かんないって弾いてるんですけど、僕の打ち込んだものをね、まあ譜面に落としてくれて大塚さんがね、それでムトゥさんはその譜面通り聴くっていうだけで、ムトゥワールドでハッピーに聞こえるから、もうこれでもうハッピーに、もうベビーシッターはハッピーになったということですね。
これは曲選考ですか。
そうですね、曲選考、まあ同時に出てきたかな。
うベビーシッターだって、
ベビーシッターだって今ベビーシッター来るって、うん、
はあ、うん、
ですからね、こんな世界でやってましたからね、
うん、
ただね、サブスクに解禁したらなんとですね、誰が聞いたか知らないんですけどもね、アップルミュージックで1位ですよ。
え、
ベビーシッター一時
そういう時があった
の。あったんですよ、1位の時が。それですね、大塚さんと今メンバーいるの大塚さんと僕だけじゃないですか、
はいはいはい、
そしたらもう2人でゲラゲラゲラゲラ笑ってですね1位になってるよあれ、
ベビーシッター1位になってるよ
って、1位になってるよって、もうゲラゲラゲラゲラ笑ってですね
それはこの曲かよっていう、
そうそうそう、この曲1位になってるよ、どうしたの
あ、そういう位置づけのまあ曲ではあるんですね。
うん、だからマニアックのアルバムの中のさ、うんうんうん、一番マニアックな曲だけども引っかかる人がいたりとかして、
なるほどね、はいはいはいはい、まあある種サードクラスのこう、うん、 コアな部分が
そうですね
結構色濃く出てる曲でもあるってい
う
ことですかね。
まあこれは結構だからね触れられないんですよね。もう曲自体にベビーシッターって曲あったっけみたいな話ですよ。
まあねライブでもやってないというかやれないというか、
歌い方なんかもねちょっとねあのこう張り上げないでですねちょっとささやくような感じで歌ってますから、
はいはい、あんまりこう起伏がないですよ ね。
そうですね、うん、あれわざとそのそれは大塚監督のねちょっとボーカリストレッスンで大塚監督ので、私もちょっと張らない方がいいんじゃないっていう話になって
ははは
であえてこの世界観に飛び込む覚悟で行きましたよ、
うん、飛び込む覚悟っていうかだって自分の曲でしょ。
そうですね、いやまあまあでもうん、まあでもその客観的な視点っていうんですかやっぱりこれは貼らない方がいいとか、
うんうんうんうん、
まあそういうのはねやっぱり人に聞いた方がいいんで、
うんうんう
ん、まあそんな感じでもう好き勝手やらせてもらったっていう曲としてまあ取り上げさせてもらったって感じですよね。
は
あ、
はあははあ
うん、
そのファーストアルバムの失敗というまあ言い方で袴田さんは
たびたび言ってますけ
ど、はいはいはいはい、
はいはい、
それはこうマニアックすぎたことの反省みたいな話じゃなかったですっけ。
そうなんですけどもねやっぱりね、うん、心がうずくっていうんですかやっぱりそのやっぱりその
こういう要素もやっぱ入れずには
いられない、いられないですねやっぱりやっぱそこはもう外せない。
なるほど、そういう、うん、こうものを背負ってるわけですねこの曲がこのアルバムの中で。
そうですね、
うん、
だからもうそんなね、あの親切なバンドじゃないじゃないですかサードクラスって
親切
親切じゃないじゃないですかサードクラスは。あ、まあどんどん親切になっていくつですけどつもりですけど、
それはまあこうまあ平たく言えば分かりやすさみたいなことですよね。
そうですね、ですからこの曲を一番に上げる人はやっぱりスタッフの池田さんとやっぱりあのベーシストだった篠田くん、
は
あ
は
あ
は
あ、サードクラスのベースでやってくれた篠田くんはもう、まあ車でかける始末ですねですからまあそういう引っかかる人はねこうあれやばいねみたいな話になるんですよ。
この曲ドライブには合わないですよね。
いやだから篠田君ちょっとやっぱり感性がちょっとおかしかったかなやっぱちょっと
サードクラス袴田拓のたらこたらふく食っちまったよ。
まあそんな感じでですねやっぱりこう現状維持みたいな曲もあれば、
うん、
こういうのも入れて、
うんうんうん、
まあバラエティに富んだアルバムにしたいという、うんうん、まあ、この歌詞はちょっとまああれですけども、大体他の歌詞は結構ねあの片付けるとかねその辺は割と評論家さんに受けましたしね、
うんうん
うん、ただベビーシッターを触れる評論家さんは一人もいないですねもうあったっけそんな曲みたいな感じですね
あー、まあそういうのを取り上げてこそのこのコーナーっていう感じですね。
だから今初めて分かったんじゃないですかみんな聞いた人は飛ばすんじゃないですかね今時代としてはだってすぐ飛ばせるじゃないですか、まあ、CD からそうですけどね、
は
あ
は
あ
は
あ、飛ばす、うんうん、あこれ始まったっつってあっつって
まあまあ確かにね、
うん、
昔 CD 聴いてる時にそういう曲たまにありましたね。
だけどそういう飛ばす曲に限ってそのアーティストが熱入れてることあるんですよねやっぱりリスナーは分かんないけどアーティストが熱入れてる曲飛ばしがちじゃないですか。
ああ、まあそういうことはありえますよね。
ありますよね。
でもそういう曲こそねこう、うん、年月を経て
そうそうそうそうそう
改めて振り返って発見があったりしますから。
ですからねこれの曲に関してはだから今ね古さを感じなかったですね。まあ1周回ったか2周回ったか知らないですけど、90年代に撮ったとはまあ思えないっていうとちょっと大げさですけども、まあそんなに古くは感じなかったですね。じゃあまあこんな感じでベビーシッター、
はい、サードクラスのセカンドアルバム繁栄から ベビーシッターの解説でした。
サードクラス袴田タグのタラコタラフク食っちまったよ。
サードクラス袴田タグのタラコタラフク食っちまったよ。今回もお付き合いいただきましてありがとうございました。番組では随時メールを募集しております。番組の感想や要望、袴田拓への質問など何でもお寄せください。宛先のメールアドレスは袴田たらこ @gmail.com です。ポッドキャストの各プラットフォームの詳細欄などにも記載がありますので、そちらのリンクからでもメールを送っていただけるかと思います。皆様からのお便りをお待ちしております。それでは次回もよろしくお願いいたします。お相手は
袴田拓と
後藤遥でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。イエイエイ
ハサードクラス袴田拓のたらこたらふく食っちまったよ。